HK ポッドキャストへようこそ。第326回目のエピソードは、改心するインフルエンサーたちという話をします。先週のですねエピソードの終わりで、タッカー・カールソンとかですねジョーダン・ピーターソンなどの話をしましたけれども、今日はそれに加えてですねもう二人話したいと思います。まず最初にですね聖書の言葉を読みたいと思います。エペソ・ビトへの手紙5章の9節から12節。光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。実を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。光の結ぶ実というのはあらゆる善意と正義と真実であるとあります。まあ、正義と真実、まあ、これをですね善意を持って行うということが大切だと思います。で、主に喜ばれることが何であるかを見分けなさいと、まあ、クリスチャンの中にはですねいろんな意見を持っている人がいてですね、まあ、いずれ、イエス様が来られる、あるいは景況のために、我々を迎えに来てくださるということをですね、強調するあまり、もはや、悪と戦うとかですね、一人でも多くの人をクリスチャンに、なってもらうために、伝道するとかですね、そういうことを言っている事態ではないと。ただひたすら、イエス様の帰るのを待ってですね、そのために準備して、祈りに専心しなさいと、まあ、そういう考えの人もいるんですけれども、まあ、僕はですね個人的にそれもそうだけれども、この地上に生かされている限りは、この正義と真実のために戦わなくてはいけないと。クリスチャンは世の光であり地の塩であると、まあ、イエス様はそう呼ばれたんですね。なのでその役目を果たさなければいけないと、まあ、僕はそう考えてそう信じてるんですね。まあ、だからこそこういうポッドキャストやブログを毎日アップしているわけです。ポッドキャストはウィークリーですけれども、そうですね、善意と正義と真実であって、まあ、そのためには主に喜ばれることが何であるのかを見分けなさいとですね。まあ、僕はそこら辺をですねしっかりと見分けたいなと思ってるんですね。で、まあ、だからまあ、戦うといってもですね、まあ、むやみにですねこう悪を攻撃するというかですね、まあそういう、まあ時にはですねもう腹が立って、仕方がなくなってですね、そういうこう悪い感情によってですね、怒りがこうなんていうんですかね、増幅されてしまう、そういう誘惑はですね常にあってですね、それとの戦いもあるんですけれども、やはり 悪に負けてはいけないと、善をもって悪に打ち勝ちなさいと、その御言葉に立ってですね、歩むべきだと、まあ、その意味も込めて先週その話をしたんですけれども、まあ、ここに書いてある実を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさいと、まあ、そう書かれてるんですね。ですので、その悪者のですね、悪を暴露したからといって、何なんだと、我々は光を伝えていく、良いことを伝えていくだけが務めだと、まあそういうですね、意見の人もいるわけです。そういう悪い、ネガティブな情報を拡散したところで何の得にもならないでしょうと。まあそういう意見の人もいるんですね。余計我々がこうネガティブに、世の中はネガティブになっていくだけだと。我々はポジティブなことを人に伝えていくべきだと。いや、それも現実逃避だなと、まあ、僕はそう思うわけですね。実際に子供が殺されている。子供がたくさんですね、売られて、性奴隷となって、あるいは生きたまま臓器をくり抜かれたりとかですね、地下に閉じ込められていたりとかですね、拷問を受けたりとか、まあ本当に本当かなって、まあ嘘であってほしいと思うんですけれども、たくさんの証言と、まあ証言ですね、たくさんの証言がありすぎてですね、それを否定することはもうもはやできない、ほどたくさんあるんですね。ですので、そのことをもう明るみに出すしかないんですね。で、明るみに出せば、その闇はですね、光を当てればもう立ち行かないんですね。光を当てると闇はもう消えていってしまう。つまり悪者の、その悪というものですね、悪者はですね、光を当てるだけでいいんですね。光を当てるだけでもはや彼らはストリートをですね、通りを、まあ無傷で歩くことはできなくなりますね。ですので、その聖書のこの言葉にある通りにですね、それを明るみに出しなさい、暴露しなさいと。まあ、彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。まあ、口にするのもおぞましいことと言った方がいいと思いますけれども。まあ、ということで、先週はですね、タカ・カールソンのことなんかを話しました。またジョーダン・ピーターソンのことも話しましたけれども、彼らは話せば話すほど迫害されてですね、そして迫害されるほど、さらにですね、多くのフォロワーをつけて力を増しているという、まあ、神様が彼らのうちに働いてですね、正義が勝っているということを見ることができます。まあ、そのことですね、まあ、ジョーダンもかつては無神論者だったわけですけれども、それ以外にも無神論者だった人が、今イエス様を信じる、まあ、そういうはっきりとした告白までは聞いてはいませんけれども、改心しつつある、インフルエンサーたちがですね、2人います。イギリス人のラッセル・ブランドというですね、元今もかな、わからないけれども、左派ですね。左派の俳優であり、コメディアンであり、司会者の彼はですね、その、まあ、左派の欺瞞に気づいて、それを自分のポッドキャストでですね、語るようになったわけですけれども、そうすると一斉に彼を叩き始めたんですね。さらに、レイプされたとかですね、もうありもしない、まあちょうど本当にトランプみたいなもんですよね。トランプと同じように、ラッセル・ブランドにレイプされた、何年前にレイプされたとかですね、そういう話が出てきて、本当にひどい状態に追い込まれました。彼は YouTube の収益もですね、 封鎖されて、本当に叩かれてるんですね。彼はかつてドラッグとか、アルコール、そして、本当にですね、乱交、ドラッグ、セックス、アルコールのですね、それ三昧という、もう相当すごい生活をしていた人で、そのライフスタイル、そのですね、大敗的なそのライフスタイルというのは、まさに左派が推しているライフスタイルですので、彼はですね、ある意味、シンボル的な存在で、あったわけです。もてはやされてですね、それを公然とやっていたわけですけれども、その時は誰も何も言わなかったのに、悪を悪だと言っただけですね、突然攻撃を受け始めた。そのことについて彼は、なぜだろうと思ったわけですね。悪を暴いている中で、彼は自分は良いことをしている、良いことのために、自分は行動しているのにもかかわらず迫害を受ける。かつて自分はめちゃめちゃ生活をしていた時は誰も何も言わなかったのに。ということでですね、すごい矛盾を彼は感じるようになったんですね。そして善を行って迫害を受ける人というのが、過去にもやっぱりいたわけで、今もいるわけですけれども、その究極の形がイエス様であるということに彼は気づきました。で、少し前の動画でですね、彼が自分が最近十字架のネックレスをしているということに関してですね、そういう、説明をしたんですね。良いことのために迫害をされるということはどういうことか。そしてその究極の形がこの十字架だったというですね、そういうような、説明をしていました。その動画を見てですね、多くのクリスチャンが喜んで、彼のために祈っているとかですね、彼の改心は近いとかですね、そんなようなことをコメントに、書き込んでいましたけれども、でも僕もですね、ああすごいなーと、かつてはなんて言うんですかね、顔の表情とか話し方もですね、なんていうか、言い方が難しい、言葉がちょっと思い浮かびませんけれども、まだですね、ちょっとダークな感じが あるなというふうには思ってたんですね。2年ぐらい前、彼が、そういうですね、暴露を始めた頃はですね。で、もしかすると彼は左派のガス抜き要因なのかなというふうにもですね、ちょっと疑って、見ておかないといけないなと思ってですね、ああいう情報を流したりしてですね、愛国者たちの好意を得てですね、そして左派の思うところの方に誘導していくと、そのための要因なのかなと、そういうふうにも疑ってみてはいたんですけれども、時が経つにつれてですね、だんだん、その戦いが激しくなってきて、彼の迫害が激しくなってきてですね、本当に叩かれてるんだなということが分かりまして、で、いや本当に彼も困ってるなっていうのが分かったんですね。で、そんな中で、ついに、十字架のその説明の動画を上げたりして、ああもう改心は近いかなと思っていたところでですね、また別の投稿で、今日は朝のルーティンを紹介しますという動画を上げたんですね。で、朝起きると彼はカソリックなんですけれど、カソリックのいくつかの祈りをしていると。 で、まあ主の祈りもしますし、これはすごいなと思いました。体がですね、体を壊している人たちの回復があるようにとか、いやー、まあその話、その表情も見てもですね、もう本当にだんだん変わってきてるなーっていうのが、まあ見て取れるんですね。で、本当に素晴らしいことが起きてると。まあ彼は、まあインフルエンサーですからね、やはり、その、たくさんの人が彼のその変身ぶりを見てですね、リアルタイムでですね、経験して、いやー、人ってこんな変わるんだなっていうことを目撃してるわけです。で、まあ、クリスチャンはそれを見て本当に、神を賛美してですね、喜んで、いるという今日この頃ですね。で、もう一人、世界一のポッドキャスターである、また格闘家でもある、ジョー・ローガン。彼も、かつてはですね、この、まあ、無神論者であって、そして宗教とか聖書とか、そんなもんクソくらいだみたいな、そういう発言をしていたんですね。まあ、しかし、ついにですね、我々にはイエス様が必要だと。もしイエス様が今帰ってくるなら、それはベストなタイミングだと。まあ、そんなようなことを言っていました。彼も長い間この世の悪を暴きながらですね、またそれと戦う多くのクリスチャンたちを目撃しながら、まあ、ついにですね、その彼の考えというものが、いや実はこの世の中の倫理とか秩序というものを保ってきたのは宗教だったんだという、まあそれをですね、認めざるを得なくなってしまったということなんですね。そして我々にはイエス様が必要だと。なんと、ものすごい変身ぶりではないでしょうか。まあこのようなことが起きていてですね、まあ、さっきも言ったように、この世の悪を暴いて、それに光を当てるだけで、悪というものはもう立ち行かなくなるんだということ、まあ、それを率先してやっていた人たちが、もともとは神様を信じていなかったにもかかわらず、それをする中で神様に出会ったと、まあ、いうことなんですね。で、このポッドキャストを聞いてくださっている方の中にも、また僕のブログを読んでくださっている方の中にも、まあ何人かですね、実は、この戦いの中で、本当に悪魔がいるんだということが分かって、で、悪魔がいるんだったら、神様もいるはずだと、ということですね。イエス様のことを受け入れるようになったという人たちがですね、何人か、いらっしゃって、そしてメールをくださったり、しています。まあ、有名だろうが無名だろうが関係ないんですけれども、このようにですね、有名だった、有名で、そして自らですね、無神論者だとこう豪語していた人たちが改心してですね、そしてこれからどのようなこと、どのような活躍をしていくのかと考えるときにですね、本当に期待してしまいます。本当に、嬉しくてですね、最近。もう、なんていうか、だからこそ、もうすぐイエス様が、本当に来られるんじゃないかなと。まあ、そう、実感する今日この頃です。で、まあこういった有名な人たちがですね、改心するのは素晴らしいんですけれども、まあ、僕としてはですね、このポッドキャストを聞いてくださっている方、お一人お一人も、ぜひ、 イエス様を個人的にですね、救い主として受け入れて、そして神の子供とされる特権を与えられる、ということをですね、体験してほしいと思います。まあ、一緒にですね、戦っていこうではありませんか。はい。ということで、最後にですね、お祈りしたいんですけれども、もし、これまで少しですね、迷っていて、イエス様を信じるべきだなと思っていたんだけれども、という方がいらっしゃったらですね、今、僕は短く、そのイエス様を心に迎えるという、その告白のですね、お祈りをしたいと思いますので、僕について、一緒に祈ってはいかがでしょうか。では、お祈りします。神様、私のために、イエス様が十字架にかかってくださったことを信じます。私の罪を悔い改めます。これからは、神様中心の人生を歩んでいきたいと思います。どうかお導きください。イエス様を心にお迎えします。この祈りをイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。この簡単な祈りをですね、心からしてくださったしてくださった方は、これで神の子供とされたということなんですね。で、これは感情が伴うか否かということは関係なくて、それを信じて、それを祈ったかどうかということなんですね。で、感情というのは日々コロコロ、変わっていくものですから、当てにならないんですね。そうではなくて、自分の信じるところ、自分の信念に従って歩むというところに、神様はそれを認めてくださるわけです。ということで、これからですね、共に神様を信じて歩んでいきましょう。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。